強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回はスタジオに中小企業診断士の山岡裕樹先生にお越しいただいております。山岡先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず山岡先生のプロフィールをご紹介したいと思います。山岡先生は1965年愛媛県の生まれで、京都大学文学部ご卒業後、サントリー宣伝部を経て2002年に独立されました。その後、飲食店5店舗の経営経験をもとに、理論と実践を融合させたプログマティックなコンサルティングを行っておられます。専門分野はフードビジネスとフランチャイズ、ビジネスコーチとして人材組織開発にも携わっておられます。また現在は法政大学経営大学院兼任講師をお務めていらっしゃいます。またフランチャイズ研究会副会長も務めていらっしゃいます。ということで、今回はですね、山岡先生がですね、編著者としてご出版されました30店舗の地場チェーンを目指す飲食店のれん分け FC 化ハンドブックという本について、 FC のれん分けに関するノウハウを今週からお伺いしていきたいと思います。それで、私この本を読んだ時にですね、一番最初に感動したことはですね、全員その11人の方がご執筆されてるんですけど、全員中小企業診断士の方ということで、すごく体系的で論理的に書かれてまして、それでたまたまこの本はですね、飲食店の FC 化っていうことなんですけども、飲食店に限らず他の事業にもそのまま当てはまる内容が多いなというふうに思うんですけども、やはりここは山岡先生がその編著者として意識されたところなんでしょうか。
そうですね、一般的なフランチャイズの本部構築の本っていうのは、いくつかあるんですけれども、飲食店に限らずのれん分け、つまり従業員に対して屋号を使わせるというふうな、昔からあるスキームをですね、解説した本がなかったので、それを書いてみたいなと。で、その中でも特に案件の多い飲食店について書いてみたというところですかね。
はい。それで、この本のですね、一番そのポイントとなるところが、リーンスタートアップというところなんですけど、はい、リーンっていうのは痩せてるっていう意味ですかね。
無駄な贅肉がないと言いますか、失敗少なく早く事業化をするというような、意味ですね。
で、リーンスタートアップ、すなわちその最低限のことを効率よく行っていくというところで、山岡先生の方にはですね、小さく始めて仮説検証を繰り返し、リスクを抑えて大きくしていくって書いてあるんですけれども、ここにも山岡先生の方にはもう書いてあるんですが、その仮説検証を繰り返しっていうところがで、多くの経営者の方って挫折すると思うんですよね。その開業するまでは多くの方がこぎつけるんですけど、どうして事業がうまくいかないかっていうのは、この仮説検証を繰り返してリスクを抑えて大きくしていくというところが、事業が長く続かないっていう大きな壁になっていると思うので、そこを書いていらっしゃるというところもこの本の特徴だと思うし、世に出てるその飲食店に関する本っていうのは、開業までの準備と開業してからのオペレーションが書いてあるんですけども、これはそれも当然網羅してますけど、運営をどうしていくか、組織化をどうしていくか、それでさらには複数の店舗をどうやってマネジメントしていくかっていうところで、すごくその体系的といいますかね、高いところから俯瞰してるっていうところが類書がないんじゃないかなと思ってるんです。
そうですね、KPDCA って言いますけれど、大体経営者の方、規模にもよりますが、PDPD で回ると。で、CA あんまりやらないんですけれども、なんで仮説検証の検証しないかっていうと、まず仮説がないんですよね。検証できるだけの仕組みというか、設計をした上で、施策を打たないと、どこが良かったのか、どこがまずかったのかっていうのが分からないということですから、あらかじめ、その、後々効果検証できるような、そういった設計をしてから施策を打つというのが、基本かなというふうに思います。
はい、で今山岡先生が仮説がないとおっしゃったんですけども、うんうん、実は私もそれは共感するところがあって、うんうん、飲食店開業をしたいっていう人のお手伝いをするところはあるんですけど、うんうん、結果的にはまあ売上予測しか立ててない感じなんですよね、うんうん、で今後おいおい伺っていくんですけども、例えばお店の売りは何ですかっていう部分、うんうん、山岡先生の本ではブラックボックスっていう言い方をしてるんですけど、売りが何なのかっていうのはよくわからないで、わからないというか自分でも明確にしてないで、開業すればまあそこがゴールみたいな感じになっちゃってるから、要はスタートってのは本当にまさしくスタートなので、そこはゴールでないわけで、だから仮説を立てる、すなわち計画を立てるっていうところは非常に重要だなと思って出るんですけれども、うん、本当にその仮説をどう立てるかっていう部分もこの本にはたくさん書いてあるなと思います。
そうですね、はい、自分たちのコンセプトをしっかり作っておく、まあ、その中に自分たちの売りであったりとか、まあ、想定するターゲットとかあるんですけれども、まず最初のコンセプトがあやふやだっていうの問題もありますよね。でコンセプトをしっかり立てて開店開業したとしてもですね、その後のマーケティング計画がずさんで、何が当たって何が当たらなかったからお客さんが来てるのか来てないのかっていうのがわからないと、マーケティング計画のところでも PDCA が回らないような状況が結構あるとは思いますね。
それで私もこれ不思議なんですけど、うんうん、私のところに相談する方って、うん、例えば1ヶ月後に開業するんですって締め切り決まってるんですね、うん、でどうして1ヶ月後に開業しなきゃいけないっていうのかは私突っ込んで聞かないんですけど、どうして逆にその例えばコンセプトをしっかりしないといけないっていうのは、まあ、誰でも分かることなんですけど、なぜコンセプトを立てないで開業してる人が多いんでしょう。
物件ですかね。
物件ですか。
やっぱ物件ありきでいいもの見つかったから、あんまり他の物件とこう比較しないで、なんか見たものが一番になっちゃって開業を急ぐというのがあると思います。あとは、いい物件もありますけど、いい話があったと。いい話、まあ本書にもいくつか書いてるんですけれども、ここ任せるよというような形でサブリース的な講話の話が来てですね、これはお金が今あんまりないけれども開業できるということで飛びついちゃう、まあ、こういったのもあると思います。
ただそれは来てから考えるからっていう面もあると思うんで、うん、やはり飲食店としていい物件があったから買いたいっていうのは、もういわゆるチャンスを逃さないっていう観点では賢明な決断だと思うんですけど、でも逆に言えばコンセプトがないのにチャンス使うのはあまり意味がないですよね。
それは木を見て瓶なのと万有なのは違うので、やはり何も考えずに飛びつくのは、まあ、あまりよろしくはないと思いますよね、
ですから私は、まあ、飲食店に限らず開業しようとする方に、この本にも書いてある通りマネジメントがしっかり練られてないけど、うん、事業を始めるっていうことだけになんか集中されちゃってるんですけど、逆に私そのじゃあ相談された方にマネジメント学びなさいよって言われた、うん、言いたいんだけど、じゃあどうやって学ぶのっていうと、なかなか学び方っていうのを、まあ、私もそういう本を書こうという構想はあるんですけど、どうやって学べばいいかっていうのは今まで言えなかったんですけど、この本を読んだら、あ、こうやって学べばいいんだっていうのはすごく感じたんですね。例えばマニュアルの作り方とか、それからお金の借り方とか全部この本に書いてあるんで、この本を読むと飲食店以外の事業でも本当に応用できるなっていうふうに感じました。特に標準化っていう考え方がいいですね。
はい、標準化と特殊なところってトレードオフなところがあって、何でもかんでも確率的だとお客さん魅力感じないっていうのはあるんですけれども、安心安全ということである程度決まったものというか標準的なものを出さないと、それはそれで店として安定しないのでね。私はそこにも書きましたけど、 80% は標準化、 20% はオリジナリティ、これぐらいの安分がいいんじゃないかなと思います。
はい、ということで初回はですね、この本にどういう内容が書いてあるかということをご説明いただいたんですけども、次回からはですね、本の具体的な内容についてお伺いしていただきたいと思います。山岡先生、今週はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問は、この番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで、数字に強い社長と検索し、最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。